先ほど読んでいただきました御言葉はイエス様の例え話であります。福音書にはイエス様の例え話がたくさん記されています。例え話というのは当時のユダヤの生活が舞台として用いられている物語であります。とても身近な話をイエス様が語られました。今日の話はブドウ園が舞台になっています。ブドウの収穫の季節が来ましたので、主人が働き人を雇うという話です。例え話ですから、そのまま読んですぐわかる話です。けれどもこれを読んでどのような感想を持たれるでしょうか。話自体はよくわかるということと、この話が何を私たちに伝えようとしているかわかるということは別のことではないでしょうか。ある人がこの例えは面白くない話だと言っています。もっと言うと、これほど腹の立つ話はない。皆さんはどういうふうに思われるでしょうか。この富士主任は普通ではない、あまりにも非常識ではないかと思われるのではないでしょうか。イエス様はこういう話をなさいました。朝早くブドウ園の主人は働く人を求めて市場に出かけていきます。市場に集まっている人はいわゆる日雇い労働者でした。その日だけ働く場を求めて市場に集まっています。そこで主人に見出された人は仕事に就くことができる、それによって生活の糧が与えられることができる、そういう人たちでした。朝一番に主人に雇われるならば、幸運に恵まれて一日の生活ができるのです。主人が最初に雇った人たちに報酬として1デナリオン与えると約束しました。これは当時の労働に見合う金額を表している。今で言えば最低賃金と言ってよいかもしれません。家族が一日生活ができるお金を受け取ることができる、そういう約束をしたというのです。しかしこの主人はさらに9時ごろ、12時ごろ、3時ごろと何度も市場に出かけて行って労働者を雇っています。賃金についてはふさわしいものを与えると約束しています。収穫の時期であったですから、忙しくて働き手が必要であったのでしょう。この例えを読むときにいつも思い出す経験があります。私が大学に通っていた頃、真面目に勉強していた学生でありませんで、暇を見つけるとアルバイトに精を出していた、そういう学生生活をしておりました。どのようにしてアルバイトを見つけるかというと、学生にアルバイトを斡旋する紹介所というものがありました。そこに朝早く出かけて行って そしてその日のアルバイトを見つけるのです。当時景気が悪い時でありまして、あまり仕事は多くなかったのです。仕事よりも働きたい人の方が多かった。希望する仕事を見つけられない、人があぶれている状態です。一日仕事を探しても見つからないで、家に帰ることもありました。働きたいのに働く場所がない。今日の例えで、市場に集まっている日雇い労働者の気持ちが少し分かるような気がします。仕事をしたいのだけれども誰も雇ってくれない。一日中立ち続けているのに何もすることがない。夕方までじっと立ち続けているのです。どんな仕事でもいい、少しの時間でもいいから仕事をしたい。仕事がなければその日を生きていくことはできない。私は学生でありましたから、生活に困ることはありませんでしたが、市場に集まっている労働者は、その日自分も家族も食べることができない。それほどに切迫していたのであろうと思います。なぜこの人たちが仕事に就くことができなかったのでしょうか。おそらく最初に雇われた人たちは若くて力もあり、労働力という点では優れた人たち、能力のある人たちであったかもしれません。で、そういう人たちがまず最初に選ばれるのです。能力のある人に光が当てられるのです。しかしずっと市場で立ち続けていた人たちはどう見ても元気のなさそうで、使い物にならない人たちであったかもしれません。年齢も高く弱々しい、仕事には向いていない人たち。今の言葉で言えば落ちこぼれと言ってもよいと思います。誰からも見向きをされてない人たち、評価されることがない人たち、ただ虚しく生きている無力な人たち、そういう人たちであったと思います。私たちの生きている社会の現実はどうでしょうか。人の評価は能力が優れているのか劣っているかというところで見分けられています。それによって経済的な格差も生まれています。人生の成功者になるのかならないのかはっきりした分かれ目になっている。学校でもそして社会でも能力があるかないかという見方で評価が決まるのです。私の教会は幼稚園がありまして、私は幼稚園の園長もしております。どういう幼稚園に人気があるか。2歳、3歳で英語や算数を覚えさせる。厳しい体操の訓練をさせる。いわゆる早期教育というものをさせて、子どもたちを同士を競わせる、そういう幼稚園に子どもが集まっているというのです。幼い時から人から認められる立場に立ちたい、そういう能力主義が当たり前の社会に私たちも生きているのではないでしょうか。武道園の主人は 能力ない人たちに言います。あなたたちも葡萄園に行きなさい。これは驚くべき主人のなさり方ではないでしょうか。まだ仕事があったのではないでしょう。夕方で人手は十分に足りていた。収穫は終わりに近づいている。それでも主人は仕事を求める人たちに自分の葡萄園に働かせようとする。そこまでするかという主人の驚くべきやり方を見ることができます。さらに驚かされるのはその後の主人の賃金の支払い方であります。まず一番遅く働いた人たちから呼ばれて一デナリオンを受け取りました。たった1時間働いた報酬としては驚くべき金お金です。まあ、破格の金額賃金を受け取りました。さらに次から次へと賃金を払えていきます。それを朝早くから働いた人たちがじっと見ています。わずかに働いていないのにあんなにたくさんもらっている。それを見ながら自分たちはもっと多くもらえるはずだと、まあ、期待していたに違いありません。働きが多ければそれに応じて多くもらえると期待する、まあ、それが当然であると言ってもよいと思います。しかしそれに逆らうように主人は最初の人たちにも一デナリオンを支払いました。期待は見事に裏切られるのです。もっともらえると期待した分彼らの不平は一気に爆発する。こう書かれています。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中に辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。私たちはこの言い分を聞きましてどういうふうに思うでしょうか。もし私たちがこの人たちの立場であれば同じように不平不満をぶちまけるのではないでしょうか。一日暑い中汗水流して働いた人とたった1時間しか働いていた人が同じ賃金を受け取る、そんな不公平はありえない、あってはならないことだ。それが当然の思いです。この主人のやり方に私たちは納得できるでしょうか。しかし主人は言うのです。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたのではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。確かに主人は最初の人たちに一デナリオンの約束をしていました。その通りに支払ったのではないか。それは決して不当なことではないというのです。もしこの人たちが最初に一デナリオンを受け取ってそして他の人の支払いを知らないで帰ったならばこういう文句は出なかったでありましょう。まあ約束通りもらったからです。けれども他の人の受け取った賃金を知っていました。わずかだけ働いた人と自分を見比べてどうしてこんなに少ないのかと腹を立てているのです。これだけ働いたという自負や自信があるからです。 自分はこれだけの能力を持っている、そのことを認めてもらいたい。人からの評価、そしてどのように見られるかに心が奪われています。けれどもこの人たちも約束に従って一デナリを受け取っている。それが当然の額であったということです。主人はさらにこう言います。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。この言葉に主人の激しい思いが込められています。支払ってやりたいのだ、これは私の意思だという言い方です。私はこうしたいのだ、この最後のものにも同じように支払いたいのだ。それに対してどうしてあなたは口を挟むのか。なぜ私のやり方に文句をつけるのか。これは私が決めることだ。そう主人は言うのです。主人はそれ以外に理由も根拠も告げません。私はそうするのだから、それは自己主張と言ってよいほどのものです。それは主人の断固とした思いです。この激しい思いは一体どこに向けられているのでしょうか。それは最後まで仕事のなかった人たちです。夕方になっても仕事もなく、ただ立っている人たちに対する強い思いです。この最後のものにもあなたと同じ一タラントを私は与えたいのだ、そう言っているのです。この主人の眼差しは最後のものに向けられています。たった1時間しか働けなかった人たち、いや正確に言えば1時間しか働けなかった人たち、私たちは忘れてならないのです。主人が何度も市場に足を運んでいる姿を、そこにいるのは誰からも頼りられない人たちです。虚しい思いのまで立ち続けるほかなかった人たちです。それは一体誰のことでしょうか。突然話は変わりますけれども、あるところにアンパンマンの歌が紹介されていました。子供たちよく知っている、アンパンマンのテーマソングであります。こういう歌詞であります。そうだ嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれて 何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だ。まあ、こういう歌詞であります。これは決して聞き逃すことのできない問いかけを私たちに投げかけているのではないでしょうか。一体何のために生まれてきたのか、何が生きる喜びなのか、私たちは普段そういうことを考えながら生きていないかもしれません。しかしこの歌はとても大切なことを問いかけています。私たちはなんとなく生きている、毎日繰り返しの日々を過ごしている、ただ仕事に追われ毎日の生活に追われるようにして生きているかもしれません。50年60年70年と年を重ねてきて、一体自分は何のために生きているのか。そう振り返ってみると、 虚しい思いを持つのではないでしょうか。誰からも顧みられないし、注目を受けることもないし、自分のようなものが一体何の役に立っているのか、そういう見方で自分を振り返ってみることがあるかもしれません。しかし忘れてはなりません、そういう私たちのところに何度も足を運んでくださるお方がおられるということです。自分はもうダメだと思っている、誰も自分を顧みてくれないし、自分はダメだ人間だ、そう思っているところに近づいてくださる。そして声をかけ、あなたを私のところに来なさい、あなたは決して見捨てられていない、あなたは必要とされている、そう言って招いてくださる。それはただ神の恵みという他ないことである。自分は人と比べて少しはいいところもあるし、マシな生き方をしている。これだけのことができたと胸を張ることができる。そうではないはずです。取るに足らない最後のものを神様はただ憐れんでくださって、その私たちにどれほどの大きな愛を注いでくださっているでしょうか。イエス様はこの例えをお話しになったそのすぐ後に17節以下を見てくださると、ご自分が今どこに向かって愛を進めておられるかを弟子たちに明らかにされました。これはイエス様の受難予告と呼ばれています。あの十字架の上で傷つけられ、あざけられ、罵られ、捨てられて殺される、そういうご自分の死をはっきり告げられました。イエス様はご自分の十字架の死を知っておられる。そしてその覚悟を持ってこの例えを語られました。ご自分の命の値をもって、あなたもここに来なさい、私のところに来てごらんなさい、そうイエスは私たちを招いておられる。ご自分の命を捨ててまで私たちを愛してくださる。その愛によって私たちも今生かされ救われています。この恵みを感謝をして、与えられた人生を喜びを持って歩んでいきたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みの御言葉を感謝をいたします。私たちはこれまであなたを知らず、自分の思いのままに生きてきました。それが当たり前だと思って罪を重ねて生きてきました。そういう私たちをすでに心に留め、救いへと選んでくださいました。心から感謝をいたします。あなたの愛の眼差しが私たちを捉えてくださっています。罪を犯し続ける私たちをそのままで愛し許してくださいます。そのために、御子イエスキリストが十字架の上で命を捨ててくださいました。その恵みをアーメン、そのようにして感謝して受け取ることができますように。カナダ元町教会の働きを祝してください。大沢先生ご夫妻、また新教会一人一人をあなたが豊かに用い、またこの地におけるあなたの御業が続けられていくことができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。